私たちは愛して十字架にかかり、3日目に見られた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。今日はですね、最初にまず笑顔になってしまう話の2つ見てほしいと思うんです。1つは、今日上がったやつですけれども、人吉の村上エリカさんですね、ルツさんかな、クリスチャンネームのタバコをやめたって話なんですね。だからもう一つは、ペトロ伊藤牧師の、義理のお姉さんの時の話ですね。何度も明かしましたけど、本人が話してくださってますので、それを聞きたいと思います。じゃあお願いします。
思わず笑顔になってしまう話をお聞きの皆様、こんにちは。人吉に住む村上と言います。今日はタバコからの解放という話をさせていただきます。
もうちょっと上げてくれます。
今から15年前の話になるんですけども、私はクリスチャンで、私の家族もですね、全員神様を信じて、クリスチャンです。私はですね、神様の働きに、ついて、いきたいという思いがあり、20歳の頃に献身したですけれども、その時期の頃だったんですが、一つ問題がありまして、それはタバコを吸っていてやめられないということでした。毎日、1箱、多い時で2箱吸っていました。タバコやお酒を飲むことは神様は嫌っていますし、実際的にも体にも良くないので、ある時やめようと決心し禁煙を始めましたが、3日も経たず、我慢できず吸ってしまいました。なんて私は意志が弱いんだろうと、落ち込みましたが、神様に、より頼んでいなかったことに気づかされて、悔い改めるとともにですね、真剣にタバコをやめれるようにお祈り、していきました。そしたら不思議なことに、タバコを吸いたいという思いがですね、全くなくなっていきました。それから3日、1週間、1ヶ月、半年と、また今に至るまでですね、一本もタバコを、吸っていません。あんだけ吸っていたのに、神様に真剣に求めるときに、神様は私たちの、心を見ておられて、不可能を可能にしてくださる神様なんだという事柄をですね、体験しました。神様に本当に感謝しています。ここまでご覧くださりありがとうございました。
よくそのタバコとかお酒とかギャンブルとかやめるときに、なんか特別な神の介入があってやめてる人はいっぱいいると思うんですけど、それはそれで素晴らしいんですけど、そうじゃないんですよね。自分で頑張ったらできなかったっていう、だから本当に悔い改めて神に真剣に求めたらなんかやめちゃったっていうね。でも本当に心を真実な祈りって答えられるってことですね。これはぜひ覚えてください。なんか特別なことがないとダメなんだっていうのは思わないように、真剣な祈りってのは天に届いて神様に働いてくださいっていうね、すごく派手じゃないんだけど、すごくいい証しだと思いますので、ぜひ皆さんもね、神様に真剣に求めてほしいので、どうしても求めきれなかった、例えばタバコだったらやめたいって心の底から思えなかったら、やめたいって心の底から思いたい気持ちを与えてくださいって祈りを下げるって言うんですね。下げていけばいいんです。そして祈っていくといいと思いますよね。はい、もう一つはペトリと僕の話です。はい、
思わず笑顔になってしまうお話を聞きの皆様、お元気ですか。福岡県大牟田市の伊藤です。今回のテーマは末期がんから始まった回復の時です。妻の姉はある日突然余命2ヶ月の末期がんと宣告されました。珍しいがんで上顎瞳孔がんというそうです。医者が言うには、手術をしても余命半年、このがんで1年以上生きた症例がないとのことでした。そのことを聞いた私は牧師ですから、行って癒しの祈りをして福音を語らなければと思いました。ところが姉と妻は長年の間禁煙の中でほとんど会話もありませんでした。ですから私がお姉さんとお会いしても無視されていました。ちょうどその時、熊本の荒尾市で聖会がありましたので、講師の方に姉のことでお祈りをしていただきました。すると明確に指示要言が語られ、3度行きなさい、 1回目はお姉さんと奥様が和解します。2回目に癒しの宮座が起こります。3回目にお姉さんはイエス様を信じて救われますという内容でした。私は1回だけ行くつもりでしたが、あまりにも明確に語られましたので、これは神様からだと確信しました。そして妻と片道3時間の道のりでしたが、夫婦で祈りながら病院へと向かいました。追い返されないように、私たちを心よく受け入れてくださるようにと。するとお姉さんは私たちを心よく迎え入れてくださいました。そしてしばらくの間、お姉さんと妻の二人だけで交わりの時を持ちました。涙の和解でした。帰る時にはまた来てねと言ってくださいましたので、次回の訪問のきっかけとなりました。2回目行った時には抗がん剤治療やレーザー治療で顔が腫れ上がっておられましたので、本当に痛くて辛そうでした。お姉さんは長女で、人前で弱音を吐くような人ではありませんでしたが、私の前で初めて涙を流しながら、お祈りしてと言われました。そして祈りを通して姉は癒しを体験し、3回目訪問した時にイエス様を救い主として信じて救われました。救われた後、姉は癌の摘出手術を受けました。先生は手術をしても余命半年と言われていましたが、奇跡が起きました。数年後、癌が完治しているとのことで、義眼を入れる処置が行われました。さらにこの上顎瞳孔癌で1年以上生きた症例がなく、初めてとのことでアメリカの医学誌で紹介されました。また私たちにとって嬉しかったことは、今回の癒しを通して姉と妻が今までの分を取り戻すかのように二人の人間関係が回復していったことでした。神様は病気を通して癒してくださっただけでなく、姉と妹との関係をも完全に回復してくださいました。主に栄光をお返しいたします。それでは今日この話を聞いてくださった皆様に祝福がありますように。それではまたお会いしましょう。
はい、ちょっと簡潔に話してますけどね、3年来た時に主治医がアメリカの医学雑誌にどうしても出したいからって言って、お姉さんに名前と写真を出す許可をもらって、お姉さんがいいよって言ったんで、アメリカの医学雑誌に本当に載ったんですね。実際7年行きました。で、癌とは全く、癌が再発したんですかって言って、医者が聞いたらそうじゃないって言って、癌とは違う別の病気で7年目に亡くなったんですね。だから癌は完全に治ったんですね。まさに奇跡ですけども。それとお姉さんと晴美さん、本当に仲悪くてね、お母さんの葬儀は私が指揮したんですけど、お姉さんは私の挨拶にも来なかったから、私お姉さんを知らなかったんですね。それぐらい仲悪かった、本当に悪かったんですね。ところがこれで和解した後、島から行くたびごとに必ず寄ってくれって言って、三段のすごくおいしい弁当を用意してくれて、小遣いもくれて、なんかすごく特別な関係になったみたいです。もともと世話好きだからですね、お姉さんね。まあ、すごい関係の回復があったということですね。まあ、本当に神様って素晴らしいなと思います。四条件は吟味しないといけません、慎重にね。でも本当に神から来たら神様の言葉だから、それは成就するし、祝福をもたらすということですね。まあ、今日のメッセージ関係しますけど、覚えてください。一つだけ聖書ってこんなに面白いを聞いてもらって説教に入っていきます。今日の聖書ってこんなに面白いですね。はい。
迫害を通して広まる福音。他方、散らされた人たちは御言葉を述べながら巡り歩いた。使徒の働き8章4節。初代教会は成長し、人々も増し加わってきましたが、エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こります。後にパウロとなるサウロは教会を荒らし、家々に入って男も女も引きずり出し、次々に牢に入れました。そして人たち以外の者は皆ユダヤとサマリアの諸地方に散らされてしまいました。しかし散らされた人たちは御言葉を述べながら巡り歩きました。こうして福音はユダヤとサマリアに散らされ広がっていったのです。迫害というマイナスを通して福音は力強く広がり、ますます教会は前進していくのです。これから黙示録の時代がやってきます。非常に厳しい迫害や困難、殉教さえ許されてくることでしょう。しかしその中で福音は 主を信じる者たちを通してますます広まり、力強く進んでいくのです。あなたも私も主を信じ従って福音を広めるものとされましょう。イエス・キリストはあなたを愛しておられます。
はい、ありがとうございました。これからね、迫害がやってくる時代ですけども、逆に福音は進んでいくので、ぜひそのことを、ね、覚えてほしいと思います。それでは聖書の方に入っていきたいと思いますけれども、ヘブル書の4章の12節のことを読んでいただきましたけれども、この前にですね、今日は神の言葉というテーマで話したいんですが、第一ペテロの1章のところ22節から23節が出ますかね、すぐに23節から第一ペテロの1章の23節からですね。はい、ありがとう。ここね、こちらでお見せします。こちら見てくださればいいです。あなた方が新しく生まれたのは、これボーンアゲインですね、新しく生まれたのは朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生きるいつまでも変わることのない神の言葉によるのです。だから神の言葉っていうのは朽ちない種で、その生きていていつまでも変わらない、その神の言葉によって新しくボーンアゲインしたんですよってことですね。人は皆草のようで、その境は皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散る。人はどんなに栄華を極めても散っていくと、おそらくソロモンほど栄華を極めた人はないと思うんですが、ソロモンは今慕われていません。ソロモンという名前をつける人はユダヤ人にもアラブ人にもクリスチャンにも私の知っている限りはいません。たまに何かいるみたいですけど、あれだけ栄華を極めたのに、ダビデっていうのはもういっぱいあるし、アブラハムもいますけど、でモーセっていうのはユダヤ人の指導者に対して最高の言葉ですけど、ソロモンはダメなんです。あんだけ栄華を極めたらね、結局栄華を極めても儚く散っていくんですね。おそらく日本で最も栄華を極めたのは秀吉じゃないかと思うんですけど、秀吉はね、梅雨と死にた我が身かなかな、なんか何話の夢も夢のまた夢ってね、ああ虚しいなって死んでいったでしょ。26歳が殉教した翌年にね、この地上の栄華ってのは散っていくし剥がれていくんですね。でその栄華を持って天国に行けないんです。天に行けないというか地獄に行っちゃうでしょうけど、天に行けないですね。ところがしかし主の言葉は常しえに変わることはない。神の言葉は地上ではもちろんですけど永遠に変わらないんですね。その神の変わらない言葉、しかも生きてるんです。生きてるから人を作り変えられるし、生きてるから人に感動を単に与えたり、感動だけじゃなくて作り変えたり、ね、人を癒したり、体だけじゃなくて心を健やかにしたり、神の言葉はそれができる。その神の言葉によって救われたんですよってことを言ったわけですね。だから私の救いは神の言葉から始まっています。神の言葉を直接じゃなくたとしても、神の言葉の実質が現れたんで救われたんですね。神の言葉から救いが始まっているんですね。そのことを踏まえた上で今日のところ言ってください。今日のヘブル書の4章の11節ですね。あ、12節ですね、はい、ヘブル書4章12節ですね。ここにこれ何書いてあったら、神の言葉は生きていて、また言ってます、生きているわけですね。力がある、生きているし、かつ力があるっていうのは、人を作り変える力、人を慰める力、励ます力、立ち上げる力、あるいは逆に本当にこう、あらゆる悪に対して場合によってはこれを裁く力ですね。神の言葉に力があるんですね。両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節骨の分からみさえも差し通し、心のいろいろな考えや計り事を判別することができます。砕いて言うと、私たちが迷ってしまうとき、どうしたらいいんだろうというときに、神の言葉はどうしたらいいか教えてくれる。あるいはこっちが正しいところをそこで思いながら、やっぱりこっちに行きたいというか、こっちに行ってしまう罪の弱さがあったり、自我があったりしたときに、それを神様の言葉がぐっと引き戻して、本来行くべきところに持っててくれる。そういう力が神の言葉にある。私たちは自分の意思ではできなくても、あるいは自分ではどうしようもないことでも、神の力が来るときに助けるんですけど、じゃあ神はどうやって助けるって言ったら、言葉なんです。で今日はそのことを言いなさいって言われたね。神の言葉が私たちを正しく導いてくれる。神の言葉が私たちを作り変えてくれる。神の言葉は私たちを助けてくれる。その神の言葉に触れる、神の言葉を聞く、神の言葉を受けるとき、私たちはその神様の本来のべき道、神様は私を愛しておられて祭典がなさいませんから、その神が用意されている祭典持っていかれば一番良いものね。人はいつも言うように5番目6番目でいいと思いますから、2番目じゃないね、5番目6番目でいいと思うんです ね。でも神は一番のものを与えたいから、もちろん神様は語ってきた人を作り変えたり整えたりするんですけど、その本当に神の言葉によって私たちはその神様の本来与えようとされているもの、 神が用意された道に神の言葉によっていくんですね。自分の根性や私の世代ね、スポコンっていうのがあってね、根性ものスポーツものスポコンって言ったんですけど、ね、そういうことやね、あるいは自分の頑張りとか努力とか、日本人は努力が大好きですけども、努力することは否定しませんよ。でも神を信じることの方に努力してほしいね。努力っていうか努力の方向性とやり方が間違ってますよね。でも神様により頼み、そして御言葉が来ると人ってのは変えられるんです。御言葉に触れるんですよね。あれは神のことを聞くんですね。その時に神の言葉に力があるんです。だから自分がどうしようもないと思ったとしても、自分がダメだと思ったとしても、あるいは誰か見てダメだと思ったとしても、それは別にその通りなんです。下手な慰めはしませんし、下手になんか自分でそれでもその下から頑張ろうとしないでください。私はそれを散々やりましたから。神の言葉に力がある。神の言葉が私たちを作り変え、神の言葉が私を立て上げるんですね。で、今回パウロ牧師が来られた時に、ヨハネ牧師がね、秋元ヨハネ牧師がいつも証を最近されてくれますが、結構最近乗っててですね、結構長く話されるんですけども、ただ内容が面白いんですね。面白いっていうか、なんかすごく正直だなっていうか、秋元ヨハネ君にしかできない証でとってもいいと思う、私は本当に思ってるんですね。面白かったのは今回ね、いろんな面がありました。一つはある方と、いろんな理由があってこう仲違いしたと、全く口をかなくなったと。同じブースにいても自分が行くと、その人が来たら自分はさっとさりげなくいなくなり、その人が来ると自分はいなくなり、私がいるとその相手がいなくなると。でね、道であっても狭い路地であってしまうと困ってしまって、直前になって無視するわけにもいかないから、目と目で張って感じだなと言ってね。でも面白いこと言ってました。向こうには向こうの意見があるだろうけど、自分から言わせれば 100% 向こうが悪い、このことに関しては自分には非がないと思ったって言うんですね。結構そう思ってる人多いんじゃないですか、ね、だからこのことに関してはもう向こうが悪い、向こうが謝ってこない限りは私はもう話さないと思ったって言うんですね。すごい正直ですね。クリスチャンはそんなこと思っちゃいけないから言わないんですけど、言わないだけで心の中で実は思ってることありませんかね。人間だから、罪人だから、頭では良くないと思ってても、良くないと思いながらも実はそういう態度を取っていたり、そう思っていたりしませんか。すごい正直だと思います、ね、そしたら派遣の時にはっきり神様から愛し合いなさいって言葉が来た。これ別にそのことじゃなかったんです。朝とにかく語られた。そのことだと思ってないけど、愛し合いなさいって明確に語られたから、愛し合いなさいかと思って言葉を受けてた、言葉を。そしたら朝ごはん食べに、秋元牧師とまず食べに行って、秋元牧師を一旦お部屋に戻して、でもう一遍今度きちんと自分が食べに行くんですね。秋元牧師の介護の時に秋元牧師取ってきたりするから、自分はちょこっとして食べれないからね。それでもう一遍食べに来たと。時間が遅れていくとね、なんかコロナの関係もあるんでしょうね。従業員が少ないのか分かりませんが、普通はそういうことないんですけど、どこで食べてもいいんですけど、後半になってくるとね、真ん中の方どんどん片付け出すんですよ。そこで食べてるとね、端に追いやられるんですね。これ ね昔こういうことはなかったと思うんですけどね。こうやってそれでヨハネ君は端で食べたら、真ん中で食べてる人の食器が自分のところに来たわけですね。誰だろうと思ってたら、その相手だったっていうね、すぐ分かりやすいですね。面白いこと、ここではなかったよ、他のところではね、思わずも箸を置いて立とうと思ったんですってしかしその時に、愛し合いなさいって朝の御言葉が響いてきた。御言葉が響いてきた。このことだと分かった。朝の段階でこんなこと起こると思ってないけど、言葉が語られてた。で、言葉が彼をそこに留めました。で、とにかく話しかけなきゃと思って話しかけて、言ってましたね。普通に話ができるところまでやっときたって言ってましたね。でも進んだわけですね。言葉なんですよ。おそらく言葉がなかったらね、さりげなくふっと食べ終わっていった可能性があると思う、本当に。でも言葉があったから、とどまった。言葉なんです。言葉があると人っていうのは神様の言葉に入っていく。で、自分の思いや考えが神の言葉が来るときに正しいと思ってても、いやそうじゃないと思ったり、神の言葉が来るとこう整えられたり決められたりするわけですね。言葉に力があるんですね。何度も明かしたことなんで、何回も明かしたのはあんまり好きじゃないんですけど、促しがあるからね。今だったら間違いなくパワハラになってしまいますが、ね、私が話したのは新学生の時、父から送ってきたカセットテープの話 ね最初は私は新学校でね、寮でね、寝ながら聞いたんですね。父が送ってきたらね、送ったから聞かないといけないなと思って、 途中から私は座って途中から真剣になってきましたけど、もう年配の方の牧師の説教だったんですけども、その方が若いし頃だからまだ本当に昔ですよね、昭和初期かな、その方が17、8歳の頃ね、高校出て仕事に行った、そして、母子家庭だった、本当は大学行きたかったんだし学生も行けって言ったけど、もう母子家庭だったから仕事して行ったと。そしたらですね、忘年会があって1年目ね、新入社員の1年目にで、ざーっと並ぶんですって、で新入社員が一番後ろなんですって。で昔だから社長さんがね来て、芸者さんとか来てですねやるんですけども、程よくなってきた時に社長がですね順番に杯を果たしていってて、ね、で一番最後に自分のところに来た時に伊藤君って言ったかな、伊藤君さあ飲みなさいってこう言ってね、上位権って言ってきたからね、あすいませんって、私はクリスチャンなので志だけいただきますが、お酒は飲みませんって言ったらね、まあそう堅いこと言わずにさあ飲みなさいって言ってね、そのいい社長なんですね、本来はね、だからいやすいませんってクリスチャンだからお酒は飲みませんって言ってね、志だけいただきましたらね、3回4回お質問度があった後に上司の杯は飲めないってことは上司不信任ってことだなって、そしたらもう混んでいい、明日から会社に混んでいいって言ったって言うんですね。これで行ってしまった。でそのまま最後まで楽しく やったんですけども、彼はそれ聞いた後に、もうその後頭がそれでいっぱいなんですね。母子家庭だから会社辞めるわけにいかない、次の仕事決まってないしね、また大変だし、で母親なんて言うかと思って、これで家に帰ってももう悶々としてね、次の日謝るべきか、それとも辞表を持って行って昨日はすいませんでしたって辞表を出そうか、それとも謝るか、謝るってことは飲むってことでしょうかね、もう悶々と悩むんですよ、悶々と悩むけど、朝のもう明ける前に一晩悶々と悩んでも部屋真っ暗に布団の中に入るんですね、それで母親が心配するから、悶々と悩んでる時に朝方になって御言葉が、今の言葉で言えばマタイの6章33節、神の国とその義とをまず第一に求めなさい、そうすればすべてのものがそれで与えられた、あの言葉ですけど、文語体ね、すいません文語体ね、ちょっと覚えてないんですけどね、なんかそのかっこいいんです文語体、それがねドドーンと来たんです、朝突然心に、ね、神の言葉が来たんです、その瞬間もうスパッと、もうスパッとね、彼は起き上がって炭を吸って、昔から炭を吸って僧侶文ね、辞表って書いてね、この度信条の都合により、ね、そうだって書いてね、日付書いて自分の名前をしてね、そして持ってね、でも次の朝ねいつものように行ったんですね会社に。これ神の言葉なんですよ、言葉が来た時彼はスパッとこう、まあ、ためらうことなく迷うことなくさっと決めれた、神の言葉に力がある。そして行って待ってたけど、上司は二日酔いで社長だからね、お昼頃出勤してきたって、お昼前に、でお昼前に出勤してきたから、ちょっとこれを見てトップの人のスクールにね、よく行ったと思うけどね、同期を持って行った、だから誰だって言うから伊藤ですから、はぁと言ってね、入れって、何の用だって言ったらですね、パッて前って再経営ですね、昔だからね、あれね、今だったらないですよね、これパワハラになるからね、でもこう辞表をさっと出したんですね。そしたら社長びっくりして、え、なんだこれって言うからですね、いや昨日あなたが上司の杯を飲めないものはね、上司不信で混んでいいって言われたから塩を持ってまいりましたってこう真面目に言ったのでこうやってね緊張してね、そしたらその上司が社長が辞表を見て彼を見て辞表を見て彼を見て3回やったそうですね。でその後じーっと彼を見てね言ったんですよね、大阪やからね、お前ほんまもんやなって、お前ほんまもんやなって言ったんですね。標準語に直します、君は本物だねっていうことです ね。これでね、いやー酒の席とはいえ悪いことをしたって言って、パッて塩を取ってビリッて破ったんですよね。お前みたいな本間もんにはこれからも与えてもらいたい、よろしく頼むって言ったんですよね、社長の方が。それでね、そうは言っても新年会がすぐあるんですで新年会でまたザーッと来たの。それでまたお酒も出て、そしたらねすぐに言ったんでね、おい伊藤ってさっさと飯腹いっぱい食って家帰れって言ったんですね。こんな風のとこ前おらんでいいって、みんなの前で。それでまあ芸者さんにね、お姉ちゃんって言うから全部貸したからね、お姉ちゃんってね、大西祭の若堂においしい弁当作ってやってくれって、そして三ツ矢サイダー持たして返せって言ったんですね。お母さんの母子家庭知ってるんですよ、料亭の弁当ってすごくいいんです。 その両手のすごくいい弁当を持って、三ツ矢サイダーを持って家に帰ったんです、お母さんにね。で、トップが言ったでしょ。トップが言ったから中間管理職一切口出せない。だからトップで必ずそれから宴会がしょっちゅうあったけど、宴会の度ごとにその社長が「おい伊藤って、お前こんな不条理なところなんでいい、たらふく飯食ったらさっさと帰れ」って必ず言うんですって。で必ず弁当も出して帰ってくれって、すごくいい弁当を持って帰るようになった。3年間一回一滴もお酒を飲まず、宴会の度ごとに社長が言ってくれて、お母さんにおいしい弁当と何か三ツ矢サイダーなんですけど、三ツ矢サイダーを持って帰って、で3年後に彼は献身するんです。その証をしたんで、私ね忘れられないんです、この証が。で示された時話すと必ずね、面白いことにそれでね、なんか人生を決めたり振り返る人が結構いるんです。ってことは、あの彼が若き日のもう何十年も前の話、今だったらバーラになる話だけど、それが今でも生きてて人々に人生を決定する助けになる。なぜか、神の言葉が来たからなんですよ。彼がすごかったね。そうなるとずれる。神の言葉に力があった。神の言葉が響いた時にもう悶々と一晩悩んだ。自分だけだったらやめれるけど、母親はどうしようんだよってこう悩んで悩んで悩んだ。でも神の言葉が来た時にスパーンとこれは定まった。そしてその言葉に従った時にまさに神が祝福してくださった。で、私たちは人生で迷うことってあるんです。私たちの肉や罪ってのは深いんです。勝てません。罪にも勝てないし肉にも勝てません。勝てない自分をどうしようもないって打ち叩かないでください。勝てなかったと言ってあげてください。君は人間だね、私も人間だよって。でもキリストのうちに住んでおられるから、さっきのあの人ね、エリカさんみたいに自分でやっても3日と持たなかったってね、すごい正直ですよね。でも本当に悔い改めて神において頼んだら、神が働いたように神様に求めていくと、言葉が来た時に人って言葉によってね、神の方を選べるし正しい判断ができるんです。神の言葉が正しい判断を導いてくれるんです。我々はどうしても自分の感情や自分の考えや自分の正義ってあるんです。みんなそしてそこに立って物事を見たし考えたりするんです。それは普通のことなんです。でも神様の御心とか神の導きが違うことがしばしばある。残念ながら我々は罪人だから。でもその時にそれが分かったとしても、そこになかなか行けない人間ってのは、でも言葉が明確に来た時に、言葉が私たちを導いてくれるんです。言葉には力があるんです。だからね、この神の言葉に触れるってものすごく大きいんです。だから例えばオンラインされてる方もそうですけど、ご理解もそうだけど、神の言葉に聞くって、言葉に聞くってことですね。そしてまた神の言葉に触れる。一番簡単なのは聖書そのものを読むことですけれども、これね、そのことを覚えてください。あと御言葉をできて蓄えておいて、昔は暗唱聖句ってよくあったんですけどね、御言葉をここに蓄えておくと、その時忘れてても必要な時に思い起こされるから、聖霊がうって、そしてその言葉が導いてくるからね、それをね、ぜひ覚えておいてほしいと思います。あともう一つね、最後にね、一言付け加えて、エペソ書の6章、有名なとこですね、霊の戦いで有名なとこ、エペソ6章ね、17節ね、救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。これ御霊の与える剣って書いてあるんですね。でこのエペソ6章は霊の戦いのこと書いてあって、いろんな武具があるんですね。信仰の応対とかね、これは感謝とよく言われます。正義の胸当て、これ悔い改めてよく言われますね。正義の胸当てね、信仰の盾って感謝でよく言われます。それで火矢をね、パーンと放す、ね、感謝しないと火矢が飛び込んできて、ヒヤッとしましてね、ボッと燃えるわけですね。だから守りの武具で全部、でもただ一つ攻撃の武具はここなんです、剣なんです。御霊の与える剣である神の言葉だ、聖霊から来る神の言葉、聖書の御言葉もそうですし、予言も吟味して確かに神だと分かったそうですし、神の言葉が敵を切りつけるんです。直接的に、直接的にサタンを断ち切っていくんです。霊の攻撃を受けた時に、私たちは感謝を持って、ね、それから守られますけど、その敵を打ち砕くのは神の言葉なんだ。神の言葉にはその力がある。だからその神の言葉を私たちは触れ聞き、また受け、その言葉を解き放つんです。神の言葉を解き放つ。予言がなぜ大きいかというと、ね、もちろん聖句に予言するためには訓練が必要ですけど、神から来た予言だったら、その言葉は敵を打ち砕くの、サタンを、人々の入っているサタンの施策や感情を打ち砕き、またこの地上にあるいろんなものに対して神の言葉が語られたら、それが成就していくんですね。神の言葉だから。 もちろん吟味しないといけませんよ、予言の場合はね。だからそれを覚えてください。だからその神の言葉には命があり力がある。神の言葉は私たちを正しく導いてくれるし、私たちの心、感情、思いを神の言葉によって満たしていくときに、神様の心の中に、神様の本来の愛の計画の中に入っていける。で、あなたの愛する人がどんなところにいたとしても、その人に神の言葉が与えられたなら、その人の人生に神の計画が開いてくるんです。それとまた私たちがいろんな声を受けたときに、神の言葉があるとそれに立ち向かっていけるというか、切っていける。私は頑張るんじゃなくて、神の言葉が切ってくれる。その神の言葉なんですね。だからその神の言葉っていうのが鍵になる。で、今日はその神の言葉ってきたんですね。聖書箇所の最初にまず神の言葉ってね。で、旧約聖書にいっぱい神の言葉って書いてあるけど、新約聖書はね、その900ほどなかったんですけど、調べたらってやっぱここなんですね。3つ。私は神の言葉によって救われた。命を与えられた。で、神の言葉によって本当に神様の心の中を歩めるように、思索、判断、感情、いろんなものに対して神の言葉が正しく導いてくれる。で、神の言葉によって敵を打ち砕くことができる。これをどうぞね、覚えておいてほしいと思います。どうぞ皆さんね、主の言葉、神の言葉に触れましょう。神の言葉に耳を傾けましょう。神の言葉を解き放ちましょう、ね、予言を通してでもいいし、直接普通に話す形でもいいですけど、その神の言葉が自分を、人々をね、視覚に導いているということをね、どうぞ覚えてほしいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。私たちは神の言葉に触れ、神の言葉によって歩み、そして神の言葉によって戦い、勝利を見ていくことができるように力強く導いてください。感謝いたします。お祈りをしたいと思います。まず最初に悔い改めしましょう。罪があると祈りかれませんので、まず悔い改めしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今あなたの願いと求めをおっしゃってください。天使様、一人一人の願いと求めに応えて、あなたが道を示し、また具体的に語りかけを与え、教えてくださることをお願いいたします。あなたが通されているところは私が許したことであり、ある期間そこを通るんですが、それは宝になると知られます。それに徹底して感謝して進んでいきなさい。自分を責めることも人を責めることからも解放されなさい。私はそこであなたに生涯の宝となる恵みを注ごうとしあります。親戚の方に福音を伝えるように促されている人がいます。電話、メール、手紙、なんか LINE、 いろいろあるでしょうけど、主に聞くと方法を教えられます。また証しをすべきだと思っている方がいます。何を明かすべきか聞き、その親戚の方に、ある方はおばさん、おじさんだし、ある方は名医でしょうけども、そういう方に促しがあるなら踏み出しなさい。あなたが信じていくときに言葉が与えられ、また場合によってはその人が癒されていきます。その中ではっきり救いが起こってきます。そして教会につながってくるようになります。恐れずに踏み出しなさい。私があなたに語っていると知られます。癒しのためにお祈りをしたいと思いますので、傷んだ部分が病気のある方はそこに手を置き、自分じゃないけど門教授にそういう方がいる方はその方を思い浮かべて祈りましょう。で、キリストがこのただ中に、教会のただ中におられますので、そのキリストに期待をして私も祈りますので、心を合わせてお祈りしてください。2人でも3人でも心を合わせるなら答えられると書いてありますので、主に期待して、今主がなしてくださることを期待してね、イエス様に期待してお祈りしましょう。天のお父様、一人一人が今手を置いているところ、思い浮かべている人、そこにあなたが触れて癒しを与え、解放を与え、完全な解決を与えてください。完全に癒してくださり、また霊的なものを断ち切ってくださり、解放してください。主イエスキリストの名によって、癒されよ、癒されよ、イエスキリストって完全に治れ治れ治れ、イエスキリストの名によって、病の霊、病の力よ、その人の力いけ、熱をイエス様って見せる、下がれ、痛みをイエス様って見せる、そこから消えてなくなれ、圧迫イエス様って見せる、完全に消えてなくなれ、がんを聖霊の火によって焼き尽くして取り除いてください。聖霊の炎で焼き尽くしてください。がんよ、腫瘍よ、イエスキリストによって見せる、その人の力消えてなくなれ。イエス様ありがとうございます。 さらに塩を触れて完全に癒してください。ブラブラブラブラブラ、関節の痛み、癒しさまって目ずる、完全に消えてなくなれ。喉の痛み、癒しさまって目ずる、癒されよ。股関節、塩を触れてください。そこに触れてください。癒しさまって目ずる、癒されよ。偏頭痛、患者さん、この偏頭痛を完全に癒してください。癒しさまって、癒されよ。癒しさまありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。感謝します。ブラブラブラブラブラサンチャラス。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。はい、変化があった人いますか？何らかの変化があった人ないですかね。インターネットでもしあったら教えてくださいね。あとこの後ね、第二礼拝が始まる前とか、あるいは今晩とか、必ず変化が来ますので、一緒に期待してほしいというふうに思います。それではお立ちください。ハレルヤ賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。青き恋願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今もの地元ご支援までも豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。